はい、始めました。
え、これ始まった？
始まってます。
マジで？
あれ音入ってます
ね。あれ BGM 何も聞こえないよ。
今始めました。ちょっと時間差あると思いますけど、う
ん、はい、
ニコニコは動画読み込んでくれませんね。
うん、
重すぎ
ページはいけるんですけどね、動画が。
そうそう、動画読み込みが終わりませんみたいなことになるんだよね。
キャッシュあるやつはいいんですけど、うん、これなかったんで。
夕方送っといたやつ大丈夫？
全然、
まあ、大丈夫そうな曲ばっかりだけど、うん、
ああ、まあ大丈夫そうな曲ならまあいいんですけど、
うん、はい。ということで、ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第68回です。始まってます。超えたな。うん、そろそろタイムラインを確認しつつね。
最近はリスナー数の増え方がめちゃくちゃ早いですね、
うん、
まだ2分1分しか経ってないのに20人とか接続してます。
おお、ボーカロイド聞き栓ラジオ、今日は第68回、先週から散々お知らせしておりますが、ボカロ海外事情特集です。海外事情ってね、結構あれだよね、あのニコニコだとほら海外の反応シリーズとかでこうちょいちょい見るんだけれども、実際のところどうなのっていうのは結構わかんないままだね、うん、
そうですね、
うん、
もう73人、
うん、今日は食いつきが皆さんよろしいようでっていう、う
ん、みんな盛り上がったまま来てるね、うん、
そうだから、サイエンスゼロのおかげだよこれは。なんだか知らないけど、
おかげというかなんというかこう
ねえ、今週のニュースというか今日のニュースだけれども、サイエンスゼロすごいいい番組だったみたいだよね。
そうですね、非常に30分であれだけまとめるっていうのはすごいですね、うん、
まあさすがサイエンスゼロっていうとこもあるよね、
う
ん、長い番組だよね、あの番組も。
そうなんですかね、いつからやってるんですかあれ、
うん、いつだったか分かんないけど結構前からやってるはずだよ、うんう
ん、なるほど、
うん、あとニュースとしてはなんだっけ、
今日出た記事で、うん、NHK のエレウタ、
エレウタ
ね、お父さんがね、またなんか
松本さんが暗躍が
やりやがったっていう
やりやがった的な。
そう、
うん、
と昨日今日かな、うん、デコニーナさんの記事が好きにまだ上がってますね、
うん、昨日今日が大会議だったんだよね。
ですね、
うん、それでデコニーナさんが、デコニーナなのにボコの方に出てたんだよね。
そこはなんか記事的にはこうボコを、ね、デコにさせるみたいなそんなこと書いてましたけど、
うん、
あとデコニーナさんといえば、あと昨日ですかね、あれ、うん、M ステに、
あ、そうだそうだ、それもね、
それ見損ねちゃったんですよ。
ちょっと私はもう相変わらずテレビ内クラストだから、今日のサイエンスゼロも見れなくってさ。
珍しく見ましたね。
うん、
全部見ましたね。
すごい楽しそうだった。なんかシーシーの話も出たんだって。
シーシー話というか、うん、まあ出てたというか、
うん、
シーシーとは言ってなかったですね。
言ってなかったですね。
気づく人が気づくっていう、そういう感じ。
多分シーシーだろうっていう感じでしたね。
おお、なんかあのほら、学習させての曲を聴く、こうインプットしてその場で合成するみたいなのやってたっていうのを見たけど。
やってました、やってました。
わあ、見たかったな。ちょっと、うん、旦那のお母さんにでも頼んで録画しといてもらおうかな、再放送。
はい、そこまでして、
うん、そこまでするよ。ということで、今日はボーカロイド聞き栓ラジオ第68回、海外事情特集ということで、ゲストの方もお呼びしましたね。あの海外事情特集っつっていきなり本命を呼んじゃってる感じがするよね。じゃあ紹介していきますので、自己紹介も含めてお願いします。まずあのアニメエキスポでのファンパネル、ボーカロイドファンパネル未来の音色を主催でいいんですよね。
あ、そうですね、
はい、まさきさんです。ツイッター上ではまさみくみくさんという ID です。まさきさん、じゃあ自己紹介をお願いします。
はい、 皆様こんばんは、DPH という、グループの主催をしております正木と申します。海外はですね、アメリカとドイツを経験してまして、今年は3回目になるんですけども、またロサンゼルスで、一つ、開催しようと思っております。
ロサンゼルス、
はい、
はい。そして事前の、タイムラインでの告知でこう激震が一部で走ったという、なぜかですよね、現経産省職員、オタクラーとテクノ官僚ならぬオタク官僚と自ら自称する三原さんはいらしてます。
あ、どうもこんばんは、三原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すみません、あんまり経済産業省って関係ないんですけど
いやでもびっくりしますよ。
一応その正木さんのお手伝いを去年からさせていただいておりまして、一緒にその去年一緒にロサンゼルスでファンパネルやらせていただきました。で、個人的にもそういう日本の、まあ、アニメとかこういうそのボーカロイドみたいなものの、その国際的な展開みたいなものに興味があって、個人的にいろいろ調べているので、そういった観点からもちょっとフィールドワークも兼ねてやらせていただいているところです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや今日はね、もうなんでまたそんなことにっていうあたりも含めていろいろお話聞きたいなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。それとあと告知の時に何度も名前間違えたりとかしてすいません。英国在住ですよね。
はい、
はい、レイカさんです。
はい、レイカです。まあ、ボカロ関連のイラストとかグラフィックデザインとかやりつつのんびり暮らしてます。今はイギリスにいますが、まあ、中国人でボカロを始まった頃はアメリカにいました。わそんな感じです。
お、
はい、
今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
グローバルにも程があるこのメンツですけど。
本当ですよ ねでもあれでしょ、バーサ君も海外在住経験あるんでしょ。
そうですね、フランスとか。うん、全然何も喋れませんけどね。
グローバル、グローバル。
え？日本語大好き。
あ、やばい、自分たちの自己紹介忘れてた。一応しようか。はい、バーサくん。
はい。一応海外在住経験のあるバーサク、B サカツです。ね、なんかこういうメンツですけど、一応フランス行ってたんだよっていうことで。
うん、
よろしくお願いします。
はい。ガジくん。
はい、ガジです。自分は海外は1回しか行ったことないです。はい、はい、そんなものです。よろしくお願いします。
はい、よろしく。はい、ネズモズです。もちろん海外在住経験とかありません。うん、ありませんということで、ボーカロイド聞き戦ラジオ第68回、はい、今日はなんだかすごいゲストをお迎えしてボカロ海外事情特集をやっていきたいと思います。じゃあ1曲いきましょうかね。
いきなり、
うん、いや自己紹介が終わってなんかこう一段落かな。
今日は展開早いですね。開始10分で最初の1曲目ですね。
うん、ダメ、
はい、いいと思います。
いいですけど別に、
うん、いいと思います。
ちなみに今171人です。
おお、
伸びが早い。
もう十分集まったと思っていいんじゃない。だって
こう、もう通常回ならこれでもう伸び止まるところ。
そしたらじゃあね、何にしようか。
何でもいいですが。
うん。あ、これがいいな。私これね、ちょっと前に聞いて、お、これを押してきたか、まさきさんって思って。
おお。
今日かける曲は、ゲストの方セレクトで、
ね、うん、これですね、は
い、そう、ゲストが来た方に時にはいつもねゲストの人セレクトの曲を流してるんですけどね、結構ね鋭いところをついてくるとか、え、まさかのこれっていういろいろセレクト多くて面白かったです。
はい、
うん、はい、ロードはキャッシュなので OK です。
はい、じゃあこれは私から曲紹介していきましょうかね。はい、今日のゲスト正木さんの、セレクトです。 夏目 P の初音ミクオリジナル夢ひとよ、夢ひとよなのかな、夢一夜だっけ、
一夜だったかな、
一夜ですかね、夢一夜ですね、はい、じゃあ今日の1曲目、初音ミクオリジナル夏目 P の夢一夜です。
はい、お聞きいただきましたのは夏目 P の夢一夜でした。
はい、聞いていただきました、はい、ね、夏目漱石のオマージュとか言ってそんなのもう食いつくに決まってるじゃないですか、ね、うん、これすごいですよね。これはまさきさんセレクトですよね。
そうですね、うん、はい、私のお気に入りの一曲ですね、
うん、これにもう出会った時っていうのとかって覚えてます？こういうこういう曲ってほらあんまりこうランキングとかにドンってくるものでもないし、
うん、そうですね、いや本当にね あの普通 の, そのラジオラジオって言いますかね、あのテレビとかが流れる曲とは全く異質のものじゃないですか、
はいはいはい、
それで題材がそういったあの小説から持ってきたっていうのはやっぱりね、うん、ある意味これボカロのその一つのその何ですかね、可能性っていうのが見た気がして、ちょっとねおーっと震えが来ましたですね、うん、
しかもこの夏目 P って確か結構ボカロクラシカ方面の、
うんうん、
P さんですよね多分。
そうですね、クラシカーもね、うん、いろいろあの表は出てこないですけど、なかなか、
うん、
皆さんすごい作られてますよ ね。
そういや、まさきさんミクパのチケット外れたらしいんじゃないですか。
でこいや E プラスで落ちた時にね、これはやばいなと思ったんですけども、本当にね、あの会社の同僚と友達とですね、うん、で姪っ子とですね、で
姪っ子、
はい、今日 の, あの私の盟友の三原さんにもお願いして、うん、やっていただいたんですけども、どれも外れてしまいまして、
すいません、外しました。
三原さんは自分のは取れた。
自分のは当たったんですけど。
まあでもね、自分の当たったらそれを譲ってやるよっていうわけにはいかないですもんね、ミクパですからね。
そうですね、あれ、
うん、そうなんです。
いや、ちょっとね、普通じゃない別の手段で入手しようとするともう何倍もね値段がついて、うん、手が出せないような状態なんです。
そこはあえてに濁したんですか。
そうですね。いや、そうなんですよ。いや、でもあれで買うのもね、ちょっとね、うん、あれかなと思ってるんで、はい、
あれで買うのもちょっとあれで、あれあれで。あれあれ、
もうなんか親父限界なんですけど、喋りがです
ね。ね、でもこういう今バックに流れてる夢一夜とかを、セレクトしてお気に入りであったりとかで、ミクパにもまあそれだけの本気で挑むっていうような人ってことは、要するにハイですよね、ボカロハイってことですよね、まさきさんは結構、
それは廃人のハイの方ですね。
そうですね、うん、いわゆる廃人のハイですね。
そうですね、もうそうですね、そうじゃないと海外まで行ってエクアショーってありませんからね。
だいたいさっきさらって言ってましたけど、会社の人とかに頼んでって、もう会社の人に頼んでるわけですよね。
ああ、もう そうですね、もう開き直って伝えた方が休み取りやすいので、うん、もうカミングアウトしてますね僕は、
うん、でそれでもうその好きが高じて海外にボカロを普及する活動を始めたってことですよね。
そうですね、うん、
いや始めちゃうのがすごい、
その最初のところから話もう始めちゃって大丈夫なんでした
か、そう、今日のゲストに、まあ、ファンパネル未来の音色の主催というふうに紹介はしたけど、一体それは何であるかっていう人が多分リスナーの中で大半だと思うんですよ。
あ、そうですね、うん、そうですね、じゃあちょっと、話をしていくとですね、そもそもアメリカのですね、まあ、西海岸 の, そのロサンゼルスでですね、毎年アニメエキスポという、うん、日本 の, その、まあ、最初はアニメーションとか漫画が中心だったんですけども、うん、コンベンションという、まあ、こちらでいうところの、まあ、SF 大会に近いのかな、形としては、うん、そういったファンのそういった集まりがあるんですね、
それは主催し、そのアニメエキスポ自体を主催しているのは向こうのファンってことなんですか。はい、
そうですね、向こうの、非営利団体さんが、主催してるんですけども、なんだっけ、SPJ
日本アニメーション振興会ですね。
そうですね、
ソサエティフォープロモーティングジャパニーズアニメーションの略を頭を取って SPJ っていう、はいはいはい、そういうまあファンが講じて作っちゃいましたみたいな、
うん、そういうNGO みたいなもんですか。
そう、 NPO じゃないですかね。
NPO か、
そうですね、なので皆さんもボランティアでやってる方ばっかしなんですね。だからその営利団体ではないので、ちょっとすごく自由度が高いイベントなんですね。
じゃあどっかの日本の例えばそのアニメ配給会社であるとか、はい、いわゆる電通みたいなところがやっているわけではないと。
そうですね、ないですね、
うん、でそこでファンパネルっていうのは実際どういうことをやるんですか。
ですね、これはヨーロッパではあまり 皆さん知らなかったんで、日本の方も知らないと思うんですけども、あのアメリカではですね、そのファンが、まあ、企画を出してそれが通るとですね、まあ、1時間とか2時間とかそういった時間の枠をもらえまして、うん、で部屋を一つ貸し出していただいて、そこで、何やってもいいっていうのがあるんですね。発表会みたいな感じなんですけども、
私の頭に浮かんでるのは文化祭的なものなんですけれども、あの各クラスの教室でそれぞれの出し物をやってるみたいな感じ、
あもうなんかプレゼンみたいなやつ、
それのもっとかっちりした感じのものですか、ね、
かっちり、うん、だ出し物っていうよりはなちょっとセミナーっぽい感じ、
そうですね、
まあ、だから主催者はまあ大体1人とか3人とか10人とかそれぐらいの人数の人たちがなんかその聴衆に向かってなんかいろいろプレゼンするっていう、まあだからそのプレゼンの内容がその なんていうかそのアニメのトリビア大会だったりとか、そのいろいろその自分のなんかそのアニメ研究の研究成果みたいなやつだったりとか、あのそういうまあアニメ、日本のそういうアニメとか漫画とかそういうのに絡めれば何でもいいみたいな感じ、
うん、じゃあ本当に SF 大会みたいな感じですね。
そうですね、
うん、
まあ、母体はもともとそういったあのアメリカの SF 大会が、うん、その、元になってますので、だいたいその日本のアニメをそういった SF 大会の片隅でこうあのファンが集まってみあの持ってきた VTR とか見てたのがそもそもの始まりだったような感じだったんで、
じゃあそれにあの正木さんがまあそのプレゼンのようなものを企画してやってるのがすでに3回
あそうですね、今年で3回目
今年で3回目ってことです、はい、まずそもそも それに出そう、いや今ほらそのファンパネルの話を詳しく聞いたりとかして多分まあみんなが知ってることではないと思うんですよ、そういうことができるっていうこと自体が、うん、
そうですね、
でも、うん、それをこう、まあ、3年前から、うん、正木さんがやり始めたっていうところがすごいなというか、なんでまたっていう気がするんです
よ。そうですよね、ちょうど、ね、タイミングが良かったんですね、一時期その非常に日本のアニメーションとかブームになった時に、うん、まあ、そのバブル的なあれがあってですね、企業 その参加者が増えて、でそういったそのファンパネルの時間帯とかも企業コンベンション、あ要するに企業のパネルが時間をだいぶこう使ってたんですけども、不況になってですね、そういった企業さんが、まあ、撤退とかですね、出なくなったりして、で時間枠に余裕が出たんですよ。
なるほど。
それで、まあ、ファンパネル復活みたいな感じでですね、募集しますよっていうのが出たのが、ちょうどその、2009年ですよね、うん、2009年で、で、英語で企画書を出してですね、これやりたいんですけどみたいな感じで振って、で、まあ、ちょうどあのなんですかね、日本でも最初のドカーンときたそのボーカルのブームがあったので、向こうの方も、はい、あの興味持っていただきまして採用していただき、それで2時間の枠をいただいたんですね。
もう紹介するものには事欠かないって感じですよね。
うん、そうですね、あの当初はもう何持ってっても全然あのすごいもんばっかしだったので、
うん、
そのメジャーな、リョウさんの曲とかいろいろあの100万超えのものが多かったじゃないですか、
は
い
は
い、で持ってってですね、あの普通にそのプロモーションビデオを紹介するだけじゃ面白くないので、北米のファン向けのメッセージをあのクリエイターの方から頂戴して、その PV 流した後に、それをあの文字でそのフィルあのムービーにしてですね、で流してたんですね、
うん、でそれに三原さんも一緒にやっていた。
あそうですね、
うん、昨年ですね、
むしろ自分の私の方からお願いしてあのお手伝いさせてもらってるっていう形ですね、うん、あれいつでしたっけ、あの確か私と正木さんが最初にお会いしたのはあの、あれどこでしたっけ
ね、あれは
どこでしたっけあれはあコンテンツプロデューサーズラボでしたっけ、
そうですね、コンテンツプロデューサーラボですね、そこで、名刺交換というかご挨拶させていただいて、
慣れ初めが
なりそめ。
そうですね、はい、東京コンテンツプロデューサーズラボっていう、そのある種のコンテンツ系人材をその育成する専門学校がみたいなものが高田馬場にあるんですけれども、
はいはい、
そこに呼んで、私が呼んでいただきましてですね、ハルヒン US の中身をちょっとご紹介するような、講演というか講義というか、そういうものをさせていただいた時がありまして、その時に正木さんも聞きに来ていただいていて、そこで初めて確か名刺交換をさせていただいて、でその時に、ボーカロイドをその海外にその普及される活動をなんかその自腹で自前でやられてるって聞いてですね、
ここまで自前ってことですよね。
そうですね、これはすごいと思って自分もぜひ、いや私も結構初音ミクと結構好きだったんで、その時から自分もぜひで、私も向こうにいた時にアニメのコンベンションとかずっと行ってたんで、自分もぜひお手伝いしたいということで、ちょっと正木さんに頼み込んでですね、はい、一応手下として使っていただいてという形にやってます。
正木さんそれはそれで結構びっくりというか、え、なんでっていう展開ではありますよね、はい、だってその時もだって三原さんはハルヒン USA とか書いてたってことですよね。
そうです、ちょうど出版されるかされないかぐらいのタイミングでしたね。
そうですね、一般販売が始まるちょっと前でしたよね。
おお、
はい、
ね、でもやっぱりこうさっきの紹介でも言いましたけど、現官僚じゃないですか、いわゆる。
あ、はいはい、
そういう人がね、今日の聞き専ラジオもそうですけど、僕やりたいですって手を挙げてくださること自体すごいびっくりだと思うんですよね。
ありがとうございます。
うん、そうだ、それでアニメエキスポってどれぐらいの規模かっていう話があるんですけども、
うん、
北米で一番大きなイベントといいますか、アニメコンベンションっていう名前のものなんですけども、延べでいくと、4日間で10万3000人ぐらい来るんですね、
うん、
で、1日すると4万、はい、あと、1日のあたり4万4,000、3,4 千人ぐらいかな、でも4万人以上来る形ですね。
あれ、コミケって何人ぐらいだっけ。ちょっと今人数規模がね、こうちゃんと想像できないんですけれども、
コミケはもう50万とか言われてませんでしたっけ。あれは
3日
で50万ぐらい
の延べでしょうね、合計ですよね、
うん、1日あたりは10から20ですね。
そうですね、十数万からですよね。
あ、
なんでアメリカ そのロサンゼルスっていうエリア、ロサンゼルスというかカリフォルニア州のエリアでは4万、人ぐらい、そういったファンが来るっていうイベントなんですけども、
うん、来るんですね、それぐらいの人数が、
うん、来るんですよこれが、うん、カリフォルニア州だけでほぼ日本と同じぐらいの広さですからね、
アメリカでっかいから。
であとメキシコとかですね、カナダからこう越境してきたりもするんですよ、うん、
このアニメエキスポは LA でやってるんですよね。
ロサンゼルス のダウンタウン、街の真ん中でやってるんですけども、
うん、
場所的にはですね、ステーブルスセンターっていうバスケットボールのですね、球場とかですね、
うん、
今LA ライブっていうですね、何でしたっけ、アメリカンアワードとかの、表彰式をやるような会場とかの近くなんですね、
うん、
でそのステーブルセンターは去年、おととしでしたっけ、うん、マイケル・ジャクソンさん そのお葬式といいますか、会場になった場所なんですけども。
ああ、はいはいはい、葬儀があったやつですね。
そうです、
ファンがやったやつ、ね、
はい、ボードにこうサインを皆さんしてたんですけど、僕もやろうかなと思ったんですけど、うん、ちょっとペンがなかったんで、やらなかったんですけど、
う
ん、
あらあら、それはもったいない。でここまでこうその LA の話じゃないですか、アメリカで、はい、その他の州とかで。LA だけでね、ロサンゼルス州だけで日本と同じぐらいっていうぐらいだから、アメリカ広いし、そうなるともう各地であるのかなってこうちょっと想像するんだけど、そういうのはあるんですか。
ありますね、
うん、
結構大きいのから小さいのまでを入れるともう全米各地でやってる感じですかね。
ああ、じゃあ結構やっぱり北米には本当日本が思ってる以上に浸透してるし、浸透させようとしてる現地のファンがいるっていうような感じなんでしょうね。
そうですね、アニメとかそういう日本のコンテンツのファン自体は結構増えてるっていうふうに言われてますですね、
うん、 まあ、アメリカではそういう感じだとして、レイカさん今あの住んでるヨーロッパ、イギリスですよね、
はい、
とかってどうですか、はい、そういう日本の、サブカルチャー、アニメカルチャーみたいなもののこう認知度というか知られ方ぐらいな感じ、
どうでしょう、多分 LA ほどはないと思いますね。
あ、そう
なの、はい、LA って結構アジア人が、住んでる、なんか結構住んでるイメージがありますけれども、イギリスではあんまり、なんかこの間初音ミクがイギリスの新聞に載ってるというニュースが、
あ、なんかそれちょっと見た、はい、うん、
ありましたね、
うん、
も
う
まあそれは結構レアな話ですね。
あ、じゃあ、向こうの人で知ってる人からしても結構びっくりなニュースなんですかね。
結構びっくりですね、はい。まあこちらではヨーロッパだとフランスが一番こう日本のサブカルチャーに詳しいじゃないでしょうかね、
うん、よく聞きますよね、フランス人そういうの好きとか、
はい、なんか、この間の日本のなんか日本ラブみたいなそういう雑誌の表紙になんか初音ミクが登場したとか、そういう話を、はい、聞いたことがあります。
何でしたっけ、メトロでしたっけ、あのフリーペーパーかなんかに出たんですよね。
メトロ誌ですね、イギリスのメトロ、一面で初音ミクさん特集、
はい、メトロはその実は無料配布の新聞なんですけれども、あの結構全国であの街になんか配ってる人が あったりなかったり、
じゃあ、はい、知名度はあるメディアというか、
あ、はい、多分、よく見ますね、こちらも、この街にも、はい、
しかもこれに載ってるミクさんはあのクリプトン公式ミクさんじゃなくて、
ではない、はい、
自創作の誰かが書いたミクさんですよね、これ
全身ですね、全身へ、はい、もうびっくり、はい、
ね、
もうまあ私は、まあ、中国出身なんですけれども、
うん、
あの中国ではかなり人気ですね、ボカロ。
ああ、
そうなんですか。
そうなんですよ、あのネットで、まあ、ニキ娘とも呼ばれてるんですけど、
ニキ娘、
ネギ娘、
ネギ娘、
はい、ネギ娘、
うん、
で、あのこの間ちょっと帰国した頃はあの私のお母さんにちょっと、はい、今ネットでなんかネギを振ってる女の子が人気なんですけど知ってるって聞かれたんですけど
親からまさかのお母さんから
ものすごくビビって
、うん、
はい、まあ、それほど人気です。あとはちょっと意外ですけど中国ではあのコスプレイヤーにあのボカロは結構人気ですけどあのカイトさんが一番人気ですね。
ほう、
ちょっとびっくりだなと、はい、女の子に大人気。
あ、そうか、やっぱ女の子の比率多いんですか。
あ、うん、どうなんでしょう、
うん、
多分 あんまり言えないみたいなあの男の人にはもちろんミクとかあのリンとメイコが結構人気なんですけれども、うん、あのコスプレイヤーにはカイトが一番人気かなって感じです。はい、
衣装が簡単とかそういうのもあるのかもしれないコスプレイヤーさんに人気っていうの
どうなんでしょう、う
ん、ね、しかしまさかのお母さんにネギを振ってる娘っていうところが伝わってるっていうところがね
もう本当に
ちょっと面白い。
私去年にあの中国のボカロオンリーイベントに、うん、あのサークル参加したんですけど私の、まあ、初の個人誌をあのボカロの漫画を、はい、出しましたけど、
うん、
あの実はあの本の印刷とかも親が全面このサポートしてくれまして
親が親公認ですね。じゃあ
そう、あとなんか私はその後あのイギリスまで一人で来たんですけど、
うん、
あのその後すぐあの中国 あの正月あの旧暦の正月なんですけれどもあのちょっとあのネットで通話してて、あ、今お前 あの同人誌を全家族に見せてるやめて
もう公開処刑状態ですか、
うん、もうカメパーツどころじゃないよみたいな、
きっと とあれですよね、お母さんはもうほらほらうちの子がっていう風に見せてるんですよね、きっと。
もう 妹が今度サインしてみたいなサインってサインって、まあそれくらい日本の漫画とか、アニメとかそれから人気ですよ。
あ、はい、なるほど。なんかすごい私全然関係ないのにその、家族が親類に同人誌見せてるっていうところで変な汗かいた背中に変な汗かくんですけど、うん、でもそれが受け入れられる、受け入れられるぐらいに知られてはいるし人気ではあるっていう、はい、
あ、そうなんですね、
うん、
すごい。台湾にもあのミクのプロジェクトデイワ の、うんうん、あのアーケード版が、
アーケード、あ、そうか、なんか向こうで、
はい、
そう台湾にも、はい、ありましてね、
うん、そうだから台湾とか香港、うん、中国そのあたりだともう本当に浸透が始まってるなっていう気はするんですよね、
はい、
だから今日その3人ゲストに来ていただいて北米とかそっちだと実際のところどうなんだろうっていうのはねちょっと聞きたかったところでもあるんですよ。
あ、そうですね、やっぱりですね、キャラクターが強いので、最初はコスプレから入られる方が多いんですよ、
うん、
その何ですかね、ファ、まあ、今は曲を聴いた方も多いんですけども、うん、まあ、向こうにいる僕の友達でですね吉沢さんって方がいらっしゃるんですけども、その方から
今タイムラインにいらっしゃいますね。
あ、そうですそうです、はい、で吉沢さんから最初にいただいた情報で、2007年の11月にはすでにミクのコスプレイヤーいたんですね。
お、2007年11月っていうと、はい、かなり初期ですね。
そうですね、ロサンゼルスで、開催している PMX っていうイベントなんですけども、そこに11月にはもうミクらしきものがアメリカで
ミクらしきものが
、はい、出てきて
です。私も見ましたよ、2008年のアニメコンベンションでネギを振ってるリベンポルカ版のミクをプリントした T シャツを売ってましたね、アニメコンベンション。絶対偽物だと思いますけど、
うん、それもでいいのかっていう話になるんですけど、もし日本だったらちょっといいのかって話になっちゃうと思うんですけど、海を越えてアメリカでってなるとまたなんかどうしたらいいんだろうみたいな感じですね。
そうなんですよね、なんか向こうはへんてこな日本語の T シャツとか売ってますからね、
うん、
日本人の彼女を募集とかですね、
ありますね
私は変態ですとかですね、そういうみたいな、
うん、
で、
うん、
でこの、私ずっと、ここ5、6年アメリカに行ってるんですけども、うん、その2008年の時の、AX、その時はパネルやってなかったんですけども、その時にコスプレイヤーさんが非常に多くてですね、で、ミクとかリンとかレンとかですね、カイトとかもすでにいました。
おー、コスプレのこう多さっていうのは結構向こうすごいみたいですね。むしろほら海外だとそういう仮装文化みたいなのは仮装する仮の装いと書いての方の、
はいはいはい、
あれってむしろ日本よりもあるじゃないですか、ハロウィンも普通にやるし。
そうですね、うん、はい、
だからかえってコスプレイヤーっていうのはむしろ向こうの方が人口に感謝してる部分はあるんでしょうかね。
結構カジュアルな感じで皆さん来られてるみたいですね、うん、なんかそのきちっとしてるんじゃなくてもう結構緩い人は緩めに、
うん、
で写真ももう本当に通りすがりの人をちょっと捕まえて撮らせてって言うと大体ポーズ撮ってくれて、撮ったらすぐまたありがとうっつって去っていくみたいな、そういうなんか感じだから広場コミケみたいに広場があってその周りをみんなで撮るっていうわけではなくて、
うん、
なんか みんなコスプレしてる人がその辺歩いてて、
ああミクとかリンレンがうろうろしてるみたいな感じ
で、ね、で撮りたい人はもうパッと捕まえて、
はい、
いやほらそういう話聞くけど実際の光景を見たことがないからなかなか想像できないというか、へーって思っちゃう感じですね。
そうですね、それでギャザリングって言いまして、その同じ、キャラクターをやってる人たちが集まって100とか200ぐらいの単位でですね、集合写真とか撮ったりしてるんですね、
うん、日本のコスプレイヤーでいうとこの合わせってやつですね。
そうですね、そのちょっと大規模版みたいな感じなんですけど、うん、はい、
おー なるほど。
それで去年一昨年くらいからぼちぼち、まあ、去年はすごく多かったんですけども、そのプロジェクトディーバとかのキャラの衣装とかですね、あとはその、
はいはい、
プロモーションビデオで出ているそのキャラクターたちの衣装を着ているんですね今。
ああなるほど、ね、今それ日本のコスプレでも一緒ですよね、あの動画の
そう
あの衣装っていうことですよね、それをじゃあやっぱり向こうもそのあの動画のっていう風に認識してるってことですかね。
そうなんですよ、
アメリカのファンも、
それはもうドイツも同じだったんですけども、人気のあるそのよく YouTube とかに上がってるその人気動画があるじゃないですか、向こうの方 そのコメントが多く乗っかってるようなもの、はいはい、そういうそのやっぱり PV のキャラっていうのは、皆さん普通にしててですね、例えば、うん、何があったかな、ひとしずく P さんの、うん、君を探す空とか、ああいう
あ
ーロールプレイングっぽいようなキャラっぽい衣装があるじゃないですか、ああ、うん、いうのとかですね、あとは、なんだっけ、なんとかアリス、なんだっけ、
あ闇色、
いや
あのね、あっちの方ちょっとこ怖い話のやつです、ね、
怖い話
知ってるけど読み方わかんない
。ね、
な人をなんとかアリス。
そうそうそう。
読み方わかんない、すいません。
なんだなんだ。
誰かもう書いてくれてるかな。
うん、人柱アリス？人柱アリス？
そうです。人柱。はい、人柱アリス。
これは人柱ですね。
うん、はい。とかですね、恐怖ガーデンのキャラとかですね、あとは護身誘拐のあの リンちゃん
とナリン、
はい、
あとマグネットとか、
そうですね、マグネットっぽいですね、
そう BIS とかもね、
はい、
ブラックロックシューター、
そうそうブラックロックシューターもねいましたね。であとはなんだっけな、
あと中国だとちょっと異界だった頃はボカロのそのキャラクターだけじゃなくて亜種も結構、
うん、
ありました。
いわゆる弱音吐くとか、うん、秋田ネルに代表される、
そうそう、はい、
派生亜種キャラ、
はい、
うん、いやほらこの聞き戦ラジオで年末にちょこっと伊藤社長なんかに出ていただいたりしちゃったんですけれども、クリプトンのその時に海外のファンから初音ミクの消失を聞いてミク死んじゃったのっていう問い合わせのメールが来たりするとか言うから結構ねタイムラグがあるのかなっていう、まあ、あるところはあるでしょうけどね、うん、思ってたんですけど、結構正確にキャッチしてるファンも相当いる。
そうですね、濃い方はもう普通ニコ動見てるんで、時差はもうないんですね。あ、うん、さっきのやつはね、はい、暗い森のサーカスでしたね。
あ、
暗い森のサーカスとかで、ゆきぴーさん僕の未来の音色のオープニングアニメーションを作ってくださった方なんですけども、その方の PV 出てくるそのキャラクターとかも普通にいました。
おお、そうか。でそういう濃い人たちが集まってやっているっていうイベントがそのアニメエキスポであったり。
そうですね、
先ほどちょっとすいません、お話に出た吉澤さんとかが今タイムラインでアメリカで行われているアニメコンベンションが現在182個ありますってツイートしてますけど、182ってもうそれを巡業してるだけで多分1年の半分潰れます
ね。だからそういったコンベンションをこの、日本のそういったグッズ類とかフィギュアとか売りながらこう巡業してる方もいらっしゃいますんで、
あ
そういうか企業といいますかですね、
お祭りなんですね。完全に
そう、完全にお祭りなんですよ、うん、年に一度のお祭りみたいな感じで、うん、でそのあごめんなさいそのやっぱりですね、そのコスプレイヤーさんがそのどうしてもそういったコンベンションのメインなんで、人気はやっぱりコスプレの その大会じゃないや、なんていうのかな、コンテストみたいなのがあるんですけども、
うん、花ですよねやっぱり。
そうです、アニメエキスポではマスカレードと言ってるんですけども、それが一番人気なんですね、うん、でもう普通、まあ、無料で入れるものなんですけども、整理券が手に入らなくてですね、溢れちゃう人も出るぐらいのそれだけ人気高いものなんですけども、
うん、
なんか今年はその AEX アニメエクスポのことは AX っていうんですけども、そこでもそのマスカレードの優勝者には賞金が出るみたいなことが書いてあって、
でおお賞金、
今年なんか20周年記念なのでですね、それ記念大会だからだとは思うんですけども、
あ、なんか書いてありましたね、
うん、優勝者にはね100万円近く出るみたいなん
です。マジっすか。それはもうかなり申し訳程度じゃなくて本当の賞金じゃないですか。
そうなんです、ね、
もう人によってはガチで取りに行くべき額じゃないですか。
そういった方々も出てくるかもしれませんね。
うん、
確かね総額2500ドルとか書いた。2000。
ひょへ
ー。はい。
あれ、AX の優勝者って名古屋のコスプレコンテスト出れるんでしたっけ？
あ、なんすかそれ。
あれとは別、あれは出ないんじゃないかな、 AX の優勝者って。
いや、なんかですね、名古屋であの世界コスプレサミットっていうのをやって出てですね、でなんかそのアメリカのあれオタコンだったかな、あの どっかのそのアニメコンベンションのコスプレコンテストがその北米地域の予選かなんからしいんですよね、オタコンだったかな。でなんか そこだから従ってそのそこで優勝すると招待されてですね日本に、で名古屋であのコスプレパフォーマンスができるっていう、そういうでなんか外務副大臣に表敬訪問できるとかいうですねそういう仕組みにどうもなってるらしいんですけど、
その向こうのコスプレっていうのはその結構ですねポーズつけて終わりみたいなもの以外にもですね、スキットって言ってあの小芝居やることが多いんですよね。ちょっとね、あのアメリカの文化、
ストーリー仕立ての、
そうなんですよ。でアメリカの文化とかですね、そういった背景がよくわからないと笑えないところが多いんですけども、
結構じゃあやっぱりそのキャラクター文化的なところから浸透 していく力が強いっていう感じなんですかね。
うん、そうですね。
そうですね。
で、あ、まだ話しても大丈夫ですかね。
ちょっと区切って曲いきましょうか。
そうですね、はい、
はい。何かけたいですか。なんかかけたいのあればこっちで選んじゃってもいいですけど。
あ、なんかさっき出てたような、うん、
そしたらじゃあフルでこれをかけちゃいましょうかね。
はい、
はい、バサ君ごめん、こっちで。
はい、
うん、なんかスカイプの音がする。
あ、俺、私の分かな。
うん、三原さんの方ですね。
え？
三原さんのところから聞こえてきてますね、ピョコって。
ああ、これ、あ、私のスカイプの音拾っちゃってんのかな。
うん、
あ、チャットに書き込むたんびに音がするんで、ちょっとどう。
あ、そうですね。あのね、設定のところでね、切れるんですよ。
切れますか。
うん。
あ、いや、その辺は曲の裏で。
はい。
はい。まあ、では次流すのは、ボカラン詐欺ですね。まあ、説明はいらないでしょう、
はい、うん、いらないですね、
はい、
じゃあなぜこれをっていうのは曲明けに話していただきましょうか。
はい、
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 ではではお聞きください。
この曲がボカランで1位になったらシルズ受けるよ、勇気が湧いてくるような、そんな気がするんだ母さん。
はい、お聞きいただきましたのは、ザニーさんの、ボカラン詐欺でした。
はい、聞いていただきました。三原さんがトイレに行ってますバラしてみた
今なら何でも言いたい放題、
うん、でこのボカラン詐欺がなぜっていうのだと、これザニーさん言ったんですよね。
そうなんですよ、うん、あのザニーズさんの、リーダーといいますか、その中心メンバーのトリノスさんっていう方がいらっしゃるんですけども、その方と私あの、去年ドイツのその今日っていう、ドイツでやってるアニメコンベンションの方に一緒に
行って
、はい、うん、はい、ドイツに行ってきました。
すいません、戻りました。
お帰りなさいまし。
すいません
トイレに行ったのとかバラしてみました、サクッと、
うん、あ、そう、私自分からもチャットを書いちゃいましたけどあ、タイムライン上ですか、
うん、うん、今言いました。
あ、今言った。そうです
そう、それで、このボカラン詐欺をバックに海外に、はい、ボカロ P の海外進出の話をちょっとね伺っていこうかと思ってるんですよ。
あ、はいはいはい、はい、でそのドイツの時に、まあ、そのボカロイドの、クリエイターの方という形で、そのザニーズさんを最初に紹介できたんですけども、やっぱりその曲を聴き始めてる人たちもすごく増え始めてるんで、うん、皆さんあの興味津々なところもあるんですよね。でドイツってさっき言ったようにアメリカでいうとこの、あのパネルっていうのがあんまり、イメージがされなかったっていうかなかったので、ワークショップみたいな感じに捉えちゃったんですね、最初僕たちのやつがですね。
ワークショップ、
そうです、あのだから、ボーカロイドソフトの使い方みたいな感じですよね、
はいはいはいはい、
作るんだよみたいなとらわれ方してたんですけども、途中からいやいやそんなんじゃなくて、もうちょっとエンタメっぽいようなイベントなんだよってことを言ってですね、
でもそのワークショップ扱いされるっていうこと自体すごいですよね。それを知りたいと思ってる人が潜在的にいなけりゃそういう扱いはされないでしょ
う。うん、そうですね、まあ、あとドイツ側 の、 その運営の方にうまくニュアンスが届かなかったのかもしれないんですけどね。
ドイツ人が抗議好きっていうのもあるかもしれませんけど、
あ、
よくわかりませんけど、
そう、あのドイツの方ね、あんまりそのここ笑うとこなんですけどってところで笑ってくれなくてですね、かなりちょっと汗をかいたんですけど、うん、非常にね真面目に、はい、聞いてくださってて、
それあのほら日本にコンサートに来 た、 こうた、ね、人とかも言いますよね、こう、ここでわーって来るかと思ったら静かに曲を聴いててコンサートどうしようかと思ったみたいな
そうなんですよね、
うん、
でもそのなんですかね、皆さん、まあ、途中から砕け始めて笑ってくださいしたんですけども、
はいはい、
そこで、まあ、今までって僕らのやつはプロモーションビデオを紹介してクリエイターの方からのメッセージを紹介して、まあ、時事的なニュースとかですね、まあ、解説をしているだけだったんですけども、うん、そのドイツの時に、まあ、初めてゲストの方をご一緒することができて、
うん、
で、まあ、そこで、まあ、あのちょっと、CD とかもね配ったんですよ。その鳥の
反応っていうのはどうでした？
いや、もうすごかったですね。あっという間にもう皆さんわらわら寄ってきて持ってかれちゃったみたいな感じで。
へー、
もちろんあのサンプル的な扱いでお配りした形だったんで、有料ではなかったんですけども、その時はですね、ただあのそのザニーズさんはまたそのシンガポールの方にも行かれてて、シンガポールではあの物販っていう形でですね CD を売られたみたいなんですけども、その時は500枚以上ですかね販売されたっていうことが載ってましたんで、
あ、すごいですね、
うん、すごい、
やっぱり数字としてそれぐらい行くんだっていうのはこうやって聞くとすごいですね。
そうですね、まあ、確かにそのアジアの方 の、その購買欲とかですね、物欲的なものとか、うんうん、あとはその、まあ、お金を使いやすい環境があるのか分からないんですけども、うんうん、それと、まあ、北米とかそのヨーロッパを一緒にするのはちょっと危険なんですけども、うん、ただ、形としてパッケージとしてものが欲しいっていう方は多いですよね、
うん、
特にドイツとかは CD とかはとかレコード、ね、ね、はい、はまだ売れてるみたいなのでいっぱいですね。
アナログ版は作るわ、海外に行くわで、テクノ関係の人の正しい活躍の仕方ですねと今タイムラインでうどんゲルゲさんが言ってますけど、
そうなんですよね、うん、
そう、古くはそれこそ電気グルーヴがドイツに行ってすごい評価されて、うん、歌詞分かって評価されてるのかどうか日本のファンは一抹の不安をみたいなそういうようなこともあったりして、やっぱりそういう音楽で、うん、日本とかアジアのものを にアンテナに引っかかればいち早く取り込むっていうのはドイツってそういうイメージあるんですけど、本当そういう感じなんですね。
うん、そうですね。で、まあちょっと今回はあの販売ができなかったんですけども、次回はちょっとそういったあの、企業の、まあ、現地の、その販売する権利を持っている方にお願いして、
はいはい、
売っていければなとは思ってはいるんですけどもね。結構ですね、その物を売るのもですね、そういったあの、うん、企業ブースみたいなブースを持ってないと販売できないっていうのがあるんで、
うん、実際イベント自体もあの、まあ、アニメエキスポなんかさっき伺った通り手弁当のイベントなわけですもんね。
そうですね、うん、で結構ね諸場代が高いんですよね、
諸場代が
はい、
だから組合とか結構がっちりしてんでしたっけ、
組合とかあるんですか。
そうなんですよ、その ロサンゼルスコンベンションセンターっていうあの会場でやってるんですけども、
うん、
その物販をするにもその物販を物を運ぶような人たちの組合とかいろいろあってですね、うんうん、まあ、例えば、結構ねアメリカ自由っぽく見えててもいろいろ制約っていうかですね、厳しいところもあってですね、例えばコンベンションセンターの中で、よくあるそのアニメ そのイベントなんかであるそのメイド喫茶みたいなことをやろうとしても、コンベンションセンターの、中でそう食べ物を販売することができないとかですね。
そういうのがあるんですよ。そうですね、まあ実際でもそういうアメリカのイベントとかは結構厳しいっていうのはちょいちょい聞いたことはあります。
そうですね、
うん、今タイムラインで国地域によってボカロ文化の需要が違うんだなっていうのがありますけど、実際その違いっていうのは結構ありますか、感じますか、
ね、うん、そうですね、ちょっと私はアメリカとドイツしか知らないんですけども、
うん、
ただコスプレイヤーさんはアメリカでもドイツでもですね、皆さん同じような、なんすかね、進化を遂げているというか、その曲のプロモーションビデオとか、ゲームの中で着ているコスチュームを着たりですねやってましたし、あとそのさっきお話が出たアシューとかもね、そのネルとかですね、ハク以外にもそのアカイトとかですね、カイトの女性版カイコ、
カイコ、
うん、はい、もいらっしゃいましたし、まあどちらか、そうですね、あとアメリカは結構ねラフで来てる人もいるんですけど、ドイツはね、かっちりしてましたね。
あ、やっぱりドイツかっちり、講義好きでこうきっちりクオリティを追求してくる、はい、
そうなんですよ。秋にやったんですけど、ディーバのカラフルメロディーのリンと、ミクの、衣装をしてる女の子たちとかいてですね、すごいなと思ったのは、まだゲーム出てそんなに経ってないのにもう衣装作ってですね自分たちで着てたりですね。
あ、もう本当そしたらタイムラグはさっきの話じゃないけどないみたいな。
そうですね、で、その音楽を聴き始めてるってところでいくと、カラオケもやっぱりそのブースは人気高いんですよ。
はいはいはいはい、
はい、アメリカ、ドイツもアメリカもそうなんですけど、
それは来たお客さんが歌うってことですか。
そうです、はい、カラオケルームみたいな感じで開放してるんですけど、まあ、24時間空いてるような感じで。
ああ、なるほど、
はい、だから
出し物としてのカラオケボックスみたいな感じですね。
そうですね、だからもう全員が見てる中でこう順番にのど自慢みたいな感じですね、のど自慢大会みたいな感じで、
なんか夜中になるとそれこそなんかキックアウトタイムとか言って、下手だとその場でそのやめ曲歌うのやめさせられるとか、なんかそんなのがあったような気がしますけど
それはすごい、でもそれは、はい、下手な人が来るとそれはそれで盛り上がりますよね、きっと。
そうですね、
ちょっとね、アメリカはショービズにうるさいですからね、
うん、下手なやつにはもう完全に親指下に向けてブーって言うじゃないですか。
アポロシアター方式ですね、
うん、
でそこでですね、やっぱりボカロの歌も歌われてるんですよね。
ほうほうほう、
はい、それで、まあ、もちろん日本語で歌ってるんですけども、
日本語で、
はい、普通に、うん、おーみたいな感じで、でもなんか話を始めると英語なんであれって感じなんですけどそれで向こうってカラオケのマシンがないんで、
うん、
そういった会場ではその Mac にみんな入れてるんですよ、曲をですね。
あ、要するに2個から状態の音源を用意しておいて、
はい、うん、 下手な場合はそのカラオケ音源でもないんで普通に普通に音が音っていうか曲があの普通に歌が流れたって、
まあ、ミクとデュエット状態になるってやつ
ですね。そうですそうです、はいはい。でね、サービス的に、そのリクエストを出すと、歌詞とかローマ字で書いた歌詞とかはねもらえるんですよ。でそれを持ってあと歌えますよみたいな感じで。
でもそういう濃いイベントに来る人だったらもう完全に日本語の歌詞を空で覚えてる人とかもいるんでしょうね。
あ、もちろんですね。あのラストナイトグッドナイトってあの高いキーの曲があ
るん
です
けど、はいはいはい、あの綺麗なバラードの、
はい、名前出てこないのあの作曲されたあの方、
KZ さん
ですね、はい。で、ね、3人組で歌ってたんですね。パート分けしてですね、
うん、
女の子2人と男の子1人だったんですけど、まあそれはもう綺麗な日本語でしたね。
おー、しかもそんなパート分けしてるってことはもう随分練習したんだろうなと思うんですけど ね、
うん、そうですね。多分あの日本人が英語で歌うとほらかっこいいなってあのと同じように向こうで日本語でバリバリ歌うとやっぱりかっこいいだろうみたいなのがあるんじゃないですか ね。
あ、まあ、ね、日本のそういうあのアニメカルチャーオタクカルチャーが好きな人からしたら、うん、ね、実際そうなるだろうなっていうのも分かります、
うん、そうなんですよね。
あとはまあもともと原曲はボカロだから、まあ、私は外国人なんですけれどもあのボカロ曲を歌うとあまり発音にそんなにあの気にしなくてもいいみたいなそういう点も。
ああそうかそうかあのボカロ的な発音であるから、は
い、原曲の歌詞すら聞き取れないから、うん、まあ、どう歌っても OK みたいな、そういうそういう点もあったりなかったり、はい、
そうですね。でもそういう意味ではこう最初のハードルとしてはいいかもしれないですよね、
うん
うんうん、
そうですね。で、あとですね、普通に何ですかね、流通に乗っかってる CD あるじゃないですか、ボーカロイドの曲でも、
はい、いわゆる商業流通という
です、ね、商業ですね、はい、ソニーさんとかですね、ビクターさんが出してるような、はい、ボーカロイドの CD は普通にリアルタイムで売ってますんで、
うん、
紀ノ国屋さん、紀ノ国屋ショップさんとか、あの書店、日本の日系の会社さんが出てるんですよ、そういうイベントに。
ほうほうほう。
そこに普通にボーカロイドの CD とかもですね、時差なく売ってはいるんですよね、うん、ちょっとお高いですけど。
あ、そうか。ニコニコでよくほら海外の反応シリーズとか言って YouTube のコメントを日本語に訳して、まあ、ダイジェスト動画にしたのとかってあるのってご存知ですか？
はいはい、はいはい、見てます、うん、見てます。
ああいうの見てるとこうどこに行けば買えるんだってこう騒いでる人が結構いるんですよね。でそれに対してiTunes で買えるぞとか、うん、はい、そういうやり取りが結構普通にあるんですよね。なんか向こうの人は普通に iTunes とかで買ってるのかなって思いながら見てるんですけどね、ああいうの。
そうですね、海外から そのダウンロードで買える方が増えてるっていうのはなんかいろいろ情報流れてきますけど、うん、実際どれぐらい、ね、出てるのかっては私たちは分からないんで、
うん、ね、実際のところっていうのは結構みんな知りたいものではあると思うんですけど、
まあ、ちょっとね、
クリフトン社長とかがあの結構海外からのアクセスが多くなってきてるとか、ミクの英語版を、うん、作ろうっていう話があったりとか。
そうですね、
うん、
まあ、だからそのダウンロード数も例えば 100件が多い数なのか1000件なのか1万件なのかってこれで分かれちゃいますからね、
うん、
ちょっと数字っていうのは一概に多いといっても実数がないと分からないとか多いですけども、
うん、で濃い人はやっぱ濃い人同士で固まるじゃないですか、だから濃い人の話を聞くともうみんな知ってるみたいになるけど実際のところはなかなか把握がしづらいというか、うん、
そうですね。だから僕のパネルの方でもそういった誤解を解くような形で、うん、解説的なものは話したりはしてるんですけどもね、これはこういうものなんだよみたいな、正しくはみたいな。
なるほど。お、今タイムラインで本当海外のイベントは一度行ってみたいというアメルツピーの発言ですが、これ仮に、
はい、
そのアニメエキスポに個人ででも参加して例えばそのファンパネルに参加したいと思ったらどうすればいいんですか？
あそこね結構ねギリギリまで出てこないんですけども、その、うん、パネル申請のサイトっていうかページがあるのでそこで、うん、 申請書にこう記載するような形で書くと、一回それを投げるんですけども、で投げて、まあ、これ面白いねってことであれば返事が来て、それでまあ了承いただけるような感じなんですね。
あ、じゃあ申し込みの時点でまあ軽い審査みたいなのがあるってことですかね。
あ、そうですね、それはもう何十何百っていうその、企画が出ますから、その中から選んでいただくっていう形になりますんで。
これ参加費用とかってかかるんですか。
ね、原則無料ですね。
あ、出展する人は無料、
そのパネルに出るに関してはですね。
客として入る場合はあれチケットがいるんでしたよね、確かに。
パネルに関して、僕 の, あのファンプレミアに関してはなかったかな。あの整理券はあったんですけど、ある
とは思うんですけど、あの本体それ自体の入場券、
アニメエキスポ自体ですね、
あります、あります。これがですね、アメリカのやり方っていうのは、申し込みが始まった時って安いんですよ。例えば、今回は7月1日から4日間やるんです、4日までやるんですけども、4日間の投資券が、最初に申し込むときは55ドルなんですけども、
でも結構いきますね、
はい、で、うん、そうです。 でもこの55ドルで、もうほぼすべてのものが見ることができるんですね。コンサートにも行けますし、
うんうん、
で当日だと75ドルになっちゃったりするんですよ。
ああ、当日駆け込みだと高い、
高い、
高くてしかも並ぶ、
はあ、それはなんか某ボーマスみたいな
そうですね、うん、でただあのバラ売りもしてて、うん、1日券とか2日券とかそういうのもあるんですね。だから、うん、そのコスプレ の, その大会だけ見たいんであればそれやってる日を買うみたいな形 で、
うん、なるほど、
はい、で子供は25ドルぐらいだったかな、5歳から12歳ぐらいまで、はい、
子供料金があるんですね。
子供料金があります。で1歳から4歳まではまあ無料みたいな形ですね。で1日券は1日券でもあれだな、45ドルもするのか。
あ、そしたら随分割高ですね、
うん、だから向こうの子供たちはそれだけちょっとお小遣いを貯めてですね、年に一度 の, そのお祭りのためにですねそこで散財するみたいな感じで、
うん、コミケと同じです。
うん、そうですね、うん、まあ、そのいろんなフィギュアとかも買えたりしますんで、あの、うん、企業は出展してますから。
もうじゃあ
だから、ああ、すみません、
はいはい、
どうぞ。まあ、だから多分レアなグッズとかを買える機会が、あのそういうアニメコンベンションの物販ブースぐらいしかないので、
うん、
あのそういうのを欲しくて来る人も結構いるんじゃないかなと思う。
そうですね、
あ、まあ、やっぱり情報としてはもうだいぶタイムラグもなくなって、あのリアルタイムに近くなってきたけれども、実際の物となると機会は少ないし、
そうですね、
うん、数も少ないしっていうことですかね、
うん、本物を買うっていう場がね、それほどあの要するに海賊版とかじゃなくて、本当のものを 買いたいとなると、うん、ちょっと場所は限られてきちゃうところもありますけどもね。
そうでしょうね、うん、やっぱりこう好きで追っかけてれば本物が欲しくなりますからね。
うん、
ごく普通に人間の心理がどうして。
そうですね、
うん、はい、ということで、ボーカロイド聞き専ラジオ第68回、今日は海外事情特集みたいな感じでいろいろお話を聞いております。曲一曲いきましょうか。
1分半ぐらいで今のが終わります。
はい、
次の曲を決めておきましょうよ、うん、決めておきましょう、
決めておきましょうか。じゃあ、まさきさん、何いきますか、はい、
そうですね、あの、私が好きなあの曲を流していただくと助かるんですが、
はい、
ですね、あの
リストの何番ですか。
2番ですね、
2番
です。あの、イロナさん、167、イロナさん、はい、はい、
これかな。今日やっぱりこのリストをいただいた時にも思ったんですけれども、
はい、
まさきさんセレクトはこれはあれですね、ほんとこうすがすがしく肉中ですよね
そうですね、うん、あの
ミクさん大好きですよね。
そうですね、これはまあ40代の親父がまあセレクトした曲なんですけど
40代
そうなんですよ、40代ですね、うん、
だからこれね、私の持論なんですけど、パフュームが好きな、はい、あの35から上の男性はパフュームの あの3人にこう理想の娘を見てる説っていうのがある
あ
で結構いい年のいわゆるおっさんでミク大好きな人のねセレクトするミク曲は本当にそのミクの可愛さけなげな可愛さが色濃く出たああこの人は理想の娘をミクに見ているっていう曲がすごく多いんですよね本当そんなものを感じました。ああこれを選んでくるってことは本当にまさきさんミクが大好きなんだなってこう微笑ましい気持ちになっちゃう感じ。
そうですね、なんか娘を見てるような感じですよね
理想の娘説の裏付けが
いやだってミクさん16歳の設定ですからね、
うん、まさにまあそういう感じですよね今40、はい、まあ50近いぐらいの人の男性の娘 そうですね、うん、その年ですよね、
うん、まあ実際のね、娘を持つと大変なことはいっぱいありますけどもね、
うん、なんかそこら辺やっぱ理想の娘を演じられる存在なんだろうなとは思います
そうですね。
はい、じゃあその正木さんセレクトの、うん、ミクを理想の娘的な清々しいほどのミク中正木さんのセレクトです。なんかもう自分で言いながらためらっちゃうんだけどためらっちゃダメですねこういうのは。はい、イロナ P の初音ミクハートビートです。
心からの声意味のない理屈
い、お聞きいただきましたのはイロナ P のハートビートでした。
はい、すっかりあの娘説が TL を席巻してますが、説なので私が言ってるだけなので
ほら声の大きい人の説ってさ通っちゃうから、う
ん、ねえ困ったもんだよねはい、ボーカロイド聞き専ラジオ、今日は第68回です。ボカロ海外事情特集として、まさきさん、三原さん、れいかさんの3人をお呼びしておりますっていう感じで、結構あのまさきさんのファンパネルの話聞いてきたんですけど、ここでちょっとあのレイカさんが、はい、まあ、今英国在住でその前アメリカにいてってことですよね、はい、そういう人がなんでまたボカロにハマったのっていう、そのねきっかけあたりを聞いていきたいなと思いまして
はい、うん、あ、まあアメリカにいた頃は、まあ、ボカロにハマったのは2007年の
結構早い、
10月
うん、はい、最初期じゃないですか、
まあ、一番、そうそう、ミクが出てから1ヶ月くらい。
何で見たんですか、最初に何で知ったんですか。
ニコニコ動画ですね、まあ、あの頃はまあ日本語はあんまり分からなくて、台湾にいる、なんかオタク友人が一人いまして、うん、で、なんか誕生日のプレゼントになんか絵を描いてあげる、そういう約束をしたんですけど、
その友達に、
その友達が初音ミクって知らないって、そういう感じで紹介してくれまして、で、まあ、あの時は、まあ、ただの萌えキャラだと思ってたんですけど
まあでもそうですよね、大抵の人が最初は何だか分からなくて見てたっていう。
そう、しかもあの友人はね、あのミクちゃんハーハーとか言って
ハーハーから
その段階です、
ミクちゃんハーハーの絵を帰ってくれみたいな、うん、それは勘違い、ね、知ってましょうかねみたいな、
うん、
はい。
でもちょっと待って、今レイカさん私と全然普通に話ができてる日本語レベルだけどその2007年の時には日本語あんまりわからなくてって、すごいスピードで覚えてますよね。全く、
本当にボカロのおかげですよこれは。
あ、そうなんですか、
う
ん、
そうそうそう、まあそのミクを知ってから、うん、フワシナさんの、まあ、オースターさんの恋するラジオっていうのがありまして、
恋するボーカロイド
の恋するラジオですよ、しゃべる動画なんです。はいはいはい、ものすごく懐かしい動画なんですけれど
あ
の時はもう何をミクが何をしゃべってるかもさっぱりわからなかったですで、でも、まあ、それから結構古い名曲がいろいろ出てきまして、でボカロにハマり始めて、でボカロイドの SNS にゃんぽんに入ってて、
あ、にゃんぽんにも、そう、もうめっちゃアクティブですね、はい、レイカさん初
期すごい初期からいるから
そうそう、にゃんぽんはですよ結構、
うん、
まあ、にゃんぽんのをかけて、ボカロのそのエシさんとか P さんとかに交流がありまして、うん、日本語を勉強し始めたという。
はあ、ネットだとほら読むとか書くだったら結構上達早い人いるけど、ボカロだとこう音もあるから日本語聞き取れないとっていうのもあるんでしょうね。
でもまあボカロのおかげでその、うん、あの時は結構スカイプの、うん、グループチャットが結構流行ってまして、うん、まあ、ボカロのおかげで日本人の皆さんとスカイプでボイスチャットをする機会も ありましたので。
そうですよね、う
ん、はい、はい、結構いろいろ勉強してきました、
うん、いやすごいですよ。私自分がもし逆の立場になったとして、そんなね3年ちょっとでここまで外国語を習得できるかって思うと多分無理っていう気がする、
まあ、毎回聞かれてる時は私もいつもオタクの情熱をなめんなみたいなそういう勢いで日本語を、はい、
ちなみにその最初のレイカさんがボカロにハマるきっかけになった、はい、いわゆるミクちゃんハーハーなその友達は今もボカロ好きなんですかね。今もミクちゃんハーハーなのかな。
まあミクちゃんハーハーではないんですけれども、今は ニコニコ動画は台湾の関係者なんですよ。
関係者
関係者
出世している出世している
なんかね世界って狭いね
狭いですね、うん、そうか、もうそれこそさっきまでのまさきさんの話じゃないけど、その日本のオタクカルチャーに興味を持ったけども言葉の問題とかそういう機械の、うん、あの飢餓感か、うん、あの変える機会自体チャンス自体が少ないっていうのはこれほどの情熱を生むのかと今もうなんかすごい感慨深 い
やだから私の周り その中国人 あのボカロ好きには日本語ペラペラな方は結構いますよ。
おー、
うーん、
ボカロとかあとアニメとかゲームとかそういうサブカルチャー の、 あの、うん、情熱愛が、うん、愛があるこそ、うん、
ですよね、
はい、
すごいわですわ、
はいですね、
うん、レイカさん今周りにそういう風に同じようにボカロ好きな人とかっていたりするんですか？
あー、うーん、リアルではあまりいないんですね。イギリスでは漫画とかゲームとかそういうのはあんまりっていう感じですね。
そうですよね、イギリスはね、
イギリスは、はい、でもまあ、台湾とか、まあ、中国あたり、そういうあのボカロ好きな友人は結構いますよ、たくさんいます。
うん、
まあ、さっきも話したんですけど、うん、去年はまあ中国であのボカロオンリーイベントも開催されましたし、うん、あと、まあ、同じく去年なんですけど台湾であのボカロオンリーイベント の、 あの私もあのチラシと か、 かあのあのカタログの絵を描かせていただきまして、
お、うん、
結構いろいろありますね。あとプロジェクト D1 のコンテストとか、まあ、
はいはいはいはい、
公式ではないんですけど、
うん、
はい、
と、ね、
うん、
今日ちょっともらった情報でボカフェスに出る CD のジャケットを描いたりとかしてるんですよね。
はい、
うん、
はい、これはねあのニコードの組、うん、あのボカロイド組の生放送、はい、メクポイント の、 あの生放送コミュニティで、皆さんが一緒になんか CD 作ろうよみたいなその話に、なったので、私がそのジャケットとデザインをやらせていただきました。
はい、
ボカフェス、はい
ですね、ボカフェスでメクポイドのコミュニティのコンピレーション CD ですね、生グーミンプロジェクトというやつで、
はい、
これがボカフェスで出ると。
はい、出ます。
ファーストアルバムポプリポット、ポプリポットっていうのがアルバムタイトルなんですかね。
はい、タイトルです。はい、
うん、
あ、そんな感じですね。
はい、う
ん、
いやでもすごいな、すごいなしか今日言ってない気がするんです
。すごいな。でもまあ確かにあの中国のファンには、まあ、キャラクター曲よりキャラクターを重視してる感じなんですけれども、
うんうん、
最近は結構あのミクちゃんとカイトでなんか使って曲を作ってるよという人も、うん、増えてきましたね。
そうですね、はい、なんかあのほら同人的なそういうイベントはたまに見るけれども、いわゆる海外外国人の P っていう人があんまりいないっていうのは前にちらほらっと聞いてたんだけど、うん、だんだん増えてきてるってことなんでしょうかね。
増えてきましたね、うん、
うん、
あと日本語がわからなければ他の言語で曲を作ればいいんじゃんみたいな、
うん、
英語曲とかあと中国語、
そうですね、
はい、
うん、
やっぱりそういう人でも使いたいのはミクだったりするのかな。あのほら海外ボーカロイドっているじゃないですか、スイートアンダとかローラレオンから始まる、はい、そういう英語のボーカロイドで曲を作る海外の P があんまりこういないなっていうのがね私は印象なんだけど、
あ、
うん、
やっぱりミクを使いたいのかな、
ね、とミクもあの使いやすいと思いますよ。
あ、
ボカロの中では
使いやすい、
はい、
レイカさんは何かボカロ持ってたりとかするんですか？絵描く以外に。
持ってません。 持ってませんね、うん、あの音楽作りには興味がありますが、
うん、なかなか難しいですね
そうなんですよはい、でもまあいつか挑戦したい気持ちはあります、
うん、
はい、
でそういう人が多分これからちらほらときっと出てくるんだろうな、出てきたらいいなと、私はそういう人の曲を聴いてみたいんですけどね
そうですね、
うん、実際こういうあの海外での活動とかって今、まさきさんとか三原さんがやってたりとか、
うん、
レカさんみたいに個人レベルでやってる人もいるけれども、それに参加しようと思ったらどうすりゃいいんですかね、この場合、
うん、そうですね、
まさきさんにメールを打てば
何、はい、かやりますと、
いつでも募集中なのでボランティア、うん、あの活動みたいなもんですんで、あの何も出せないんですけど、ただ面白いですよ向こうでやるのって、いろいろと、
まあそうでしょうね、実際の向こうの生の反応っていうのを聞ける見れるっていう意味ではすごい羨ましくさえありますよ。
一番やっぱり面白いなと思うのは、そのなんていうか、ある種その一番最先端というか、その一番先っちょの現場にいるんじゃないかなっていう気がしていてですね、まあ、なかなかやっぱりあのクリプトンさんとか、そういうそのボカロを開発している企業レベルになってしまうと、やっぱりいろいろと難しいところがあると思うんですけれども、
うん、
あの我々はそういう意味その、まあ、手弁当でやってるんで、
うん、
もうそういうそのボカロ文化をその海外に広げていくなんか先兵としてなんかやってるような気分があって、
ああなるほど、道は開くから後ろについてきてください的な、
まあついてきてくださいっていうほどそのおこがましくはないんですけれどもそのここにもこういう人たちがいますよっていうようなのが、
うん、
も
う
生で見れるっていうのがすごく面白いなと思っていて、うん、そういうのをそのなんか手弁当でやられてる正木さんがすごいなっていうのが、
うん、いやでもあれですよ、三原さんもそうですけど僕らも全部自腹なんで、もう行ける回数ってやっぱり、まあ、1年頑張って1回2回が精一杯なんですよね、うん、
職場の人に白い目で見られつつ、しかも
ボーナス
を使い果たすみたいな
そういうやつ全部使い果たしてですねそれで、まあ、ボカロ文化を広げに行ってるみたいな、
うん、いやもうでもそこまでするべき価値があるものだってこう、ね、見出してくれてるって、まあ、私が言うのも変ですけどね、そういう人がいることが心強いですよね。
あの実際ですね、進行台本とか作る時もですね、日本語ができるアメリカ人の方と、英語ができる日本人の方が、まあ、チームを組んでですね、で本作ってるんですよ、
うん、
なので、生きている向こうで通じる英語で作ってるんで、それは強いかなと。
あ
で、そうですね、だから変に直訳的なもんじゃなくて、
うん、
なんですか、伝わりやすい英語で書いてたり、
うん、そうですね、
あとねドイツ語もすごいんですよ。ドイツ語ができる、日本の方 と、日本語ができるドイツ人の方のペアで作ったんですけども、
はい、うん、
で日本の方もドイツの大学に、通ってらっしゃる方 で、
うん、
でドイツ人の子は、まあ、そのすごくもうミクハイなんですよ。この子は前 の、 ミクの日コンサートに行ったドイツ人なんですけど、
ほう、
ドイツ人一人ぐらいしかいなかったじゃないですかね。
たった一人のドイツ人
でなんかドイツの外国人がいるとか思ってですね、で声かけたのが僕だったんですけども、うん、それでいろいろ縁ができてですね、で前回のドイツの時は、その彼とその私 の、 その友人とかの力を借りてドイツ語版の台本を仕上げたところがあるんですけども、それもまあやっぱ難しいですよね。今、YouTube とかに、歌がその訳詞が乗っかってますけども、やっぱ直訳と意訳っていうのがあるので、実際問題はその歌詞をですね、どういう意味なのかっていうのを伝えるのがやっぱり一番難しいですね。私たちはその辺があったんであんまりやらなかったんですけど、
そうですよね、歌詞とかなんか特にそれこそその国のそれぞれの言語にもろに依存するものじゃないですか、やっぱり日本語の歌詞の味わいと英語になってしまうとその味わいが消えてしまうとか、
は
い、
うん、
そうでも前なんだっけな、羅刹とムクロか、結んで開いて羅刹とムクロの、 歌詞の英語訳がね YouTube に上がってたのがあったんですよ。
はいはい、
うん、であれでこうあれもすごくこう日本語的な歌詞じゃないですか。言葉遊びもそうだし意味としてもそうだし、うんうん、でなんだっけ、いろはに惚れ惚れっていう歌詞を、ABCD エンチャントメントって訳してる人いましたね。あ、これはなかなか素敵って思って、そういうそういう風にあの紹介していくっていうことで情熱を持ってる人もきっといるんだろうなと、うんうん、思うと
ね。それね、うん、あの三原さんがこの間あの、コラムで書かれてたんですけども、その、サブってなんですか、あのファンサブのね話になっちゃうんですけども、うん、やっぱりそのたくさんグループがあって、中にはものすごく丁寧にですね、そういった、いい役が伝わるような役を作る人もいるんですけどもね、だから、うん、うまくねその辺ができればいいんですけども、やっぱり時間かかりますよねそういうのはね、
うん、そうですね。まずやっぱりそのキャラクターから始まって曲へっていう、日本でもニコニコであったのと同じような流れが、多分海外でもちょっと違う感じだけどスパンだけど繰り返されていくんじゃないかなとは思うんですよね。
そうですね。まだ、うん、はい。
まあその現地のその音楽文化みたいなものにそのどうやって乗っていくのかなっていうのがすごく興味深いというか、うんうん、まあ多分その DTM みたいなその音楽のあのあり方っていうのは、あのさっきもちょっと話出てましたけど、結構日本が割と特殊というか、うん、その日本が結構強いあの領域のようにも思うので、うん、まあ、それがその例えばアメリカに行った時にそのそういう音楽の作り方っていうのが、その向こうの人たちの音楽の作り方とどういうふうに化学反応を起こすのかなとか、
うん、
あれその DJ 文化みたいなものとなんか、
そうですね、なんか面白いことになるのかな。向こうはクラブ文化というか、脈々とありますものね、特にヨーロッパなんかは、
そこをなんかこううまくつなげればもっとなんかブレイクするのかなとか、
う
ん、
そうですね、
あのまあアニメのそのファンだけじゃなくて、もっとその一般的なそのいわゆるそのポップミュージックっていうのを考えた時のなんかインフラみたいになるとすごく、あの面白いかなとかですね、そういうなんか妄想をしてるんですけど、
そうですね、でもそういうのってこう実際なれば面白いだろうなって私も思うんですけど、いわゆるマーケティング的にそうやって道を作っても多分ダメなんだと思うんですよね。それこそ個人の濃い特能のあのハイの人たちが情熱を持ってやってることを見逃さずこう続けていくことみたいなのが、多分時間はかかるけど一番の近道なんだろうなと、
はい、
うん、
そうですね。あの必ずあのミクのコンサートをやってくれっていうのはありますしね。
うーん、今年やってくれとかすごい言ってましたよね。
そう、今年、そうそうですね、
今年、
うん、あれ今年やんないんですかとか、なんかそういうい
や、多分ですね、今あの海外のそのメディアとか結構取り上げたじゃないですか、去年からですね、ずっと、で、あの YouTube に上がってたあのコンサートの、回数も、200万回 ?300 万ぐらい行ったんでしたっけ、
300万行ったかな、
200万ちょっとぐらいですよね、うん、でも200万って数が多いのか少ないのかって、多分少ないうちに入るんだと思うんですけどもね、まあ、まだまだこれからっていうところなんですけども、
うん、
やっぱりさっきのお話みたいに、徐々に状況は変わりつつあってですね、やっぱり向こうでもコンピューターを使ってミュージック音楽を作る人たちも出始めてますし、まあ、数は本当少ないですけどもね、これからは本当にまたどんどん変化していくんじゃないかなっていう形で、海外状況は見てるんですけども、
そうですね、だからあの数字で言っちゃうとこう切ない部分もあるけれども、
うんうん、
まあ、この聞き線ラジオとかもそうですけど、再生数が多いものだけがいい曲じゃないっていうのはもう当然じゃないですか。
そうですね、う
ん、なんかたくさん人が集まるからすごいんだとか、そういう文脈とは限らないじゃないですか、
うん
うん、
だからこの間根津本さんもおっしゃってたようにですね、大学あの向こうのですね、アメリカの大学なんかのそのカレッジラジオとかでですね、ぜひボカロの曲とかを流してですね、
うん、
この曲は一体何なんだみたいな、
うんうん、
ムーブメントを動かせればいいななんて思ってはいるんですけどもね。
そうですね、だからそれをこう本当うまく回していくっていうのが一番いいですよね。うん、情熱ある人をその情熱を、いわゆるハイの人たちの情熱をエンジンにしてっていうのが多分一番いいけれども、うん、それだけだと尽きてしまうし、
そうですね、
その付きそうなところでこう何か他の仕組みというか支える仕組みというか、エンジンとかがねプラットフォームとしてあったらすごく理想ですよね。
その今年まだ話しちゃって大丈夫ですかね、
どうぞどうぞ。
今年のその、3回目になるですねボーカロイドパネル、まあ、未来の音色っていうんですけども、ではですね、いよいよですね日本から、ゲストとしてですねボカロ P の方が実際に来てくださることになったんですよ。まだちょっと7月の話なのでですね、今ほぼ確約をいただいてるんですけども、要はもう作ってる方を向こうに呼んじゃおうと。
なるほど。
動いてまして、でゲスト今、行ってもいいよってことでお返事いただいてるその、P の方っていうのは、先ほど出てたあのザニーズさんとですね、
はいはいはい、
あと、ペンギンプロジェクトさん、
あペンプロさん、はい、
ペンプロさんですね。それと、あの、サンズリバーさんですね、作家様レインボーとかの曲を作られた、
おスンズさん、はい、スンズさん、
スンズさんですね、はい、お3組の方は行くよみたいな形で今動いてまして、でどうやら、もしかしたらですね、アメリカが、初公開になるような形の音楽、要するに曲をですね、
ああ全米初公開、
全世界初みたいなワールドプレミア、
ワールドプレミアですね、
ああすごい、
もう今動き始めてます、
うん、
であとその実際ですね、皆さん欲しいじゃないですかそういう CD、 要するに日本の同人 CD 的なものって向こうでなかなか売ってないんで、
まあですよね。
なのでその物販のコーナーを設けて出る予定がありまして、そこで CD の販売とかですね、
じゃあ自分の CD をあの海外の人にも聞いてもらいたいと思ったら、正木さんに言えば持ってってくれる？
あのねもちろんあの、橋渡しはやるんですけども、あの私の航空 手荷物がですねえらいことになっちゃうと思うので、それはちょっと考え
じゃあそばを私と手分けして
そうですね、だから P のか、なんすか実際手渡しができる場っていうのは必要だと思うんですよね、
うん、そうですね、
向こうの現地のファンの方とか、でもちろんそれは、音楽を作られてる方以外にも絵を描かれてる方、プロモーションビデオを作ってる方も同じなので、一部 の, その、イラストクリエイターの方々の、絵もです、ね、そこで販売しようと思ってます。オリジナルの絵とかですけども、
実際そのあのペンプロさんとかスンズさんなんてのはそのボカロシーン、ボカロカルコミュニティの中では、もう名前の知られた人じゃないですか。
はい、そうですね。
そういう人たちが海外のそのイベントに行ってどういう反応なのかっていうのはすごく気になりますね、今後を占うじゃないですけれども、
はい、で実際そこでどれぐらい CD が売れるのかっていうのも、さっきのシンガポールの500枚じゃないですけども、アメリカではどれぐらい出るのかとか、実際の実験の場みたいな形で、考えてはいるんですけどもね。
ですよね。あ、はい、まあ、さっきマーケティング的なことをやってたらダメだと思うなんて言って舌の根も乾かぬうちではありますけれども、非常に大事なマーケティングではありますよね、それは。今この状況でこういうボーカロイドの作り手を海外のファンはどういうふうに捉えているのか、
はい、
これはすごい大事な情報だと思います。
そうですね。であとそのゲストの方以外のところでもですね、あのプロモーションビデオのところで、本当にワールドプレミアム的な形でですね、初めて、公開、要するにニコ動よりも先にあの現地で公開する予定の、PV とかですね、あとはあのミクミクダンス MMD もですね、向こうで紹介したいと思ってますので、ちょっとあのいろんな方とコラボレーションできたらなとは思ってはいます。
かっこいいですね、ワールドプレミアム。
そうですね、
いやその肩書きがつくっていうだけですごいかっこいい気がするじゃないですか。
まあ、もちろん世界初公開になりますから ね、ロサンゼルスの地で、
いやもう7月っていうことでちょっと先のような気はするけど、でも海外行くとなったらそれぐらいの準備期間必要ですもんね。
そうですね、まあ、あと今回2部制にして前半はその PV の紹介 と、クリエイターからのメッセージを、流させていただいて、まあ、2部構成で2部ではゲストの方に壇上に上がってもらってみたいなことを考えてあります。
壇上に上がって。
そうですね、壇上に上がって。
あ、それは
そう、ごめんなさい、大体ですね多分今年は1000人ぐらい きそうかな。
おお。
去年700人、去年700人ぐらいですかね。
これは1000人行くでしょう。
1000人入る会場がまあ7割方埋まってた感じでしたですね、
はい、そうですね。その前もね700人ぐらい来たんですよ。
うん。
でだから最初の会場からちょっと狭くなりそうだから大きいところに移れっていう形で会場が急遽変わっちゃったんですよね、パネルの。
おお、
はい。それでまあ本当びっくりしました。最初その100人も来たらもうすごいねなんて言ってたんですけど、
うん、
ちょうどその一番最初にやった第1回目のイベント、そのパネルの時はですね、裏番組がですね非常に人気の高いその、さっき言ったマスカレードっていう、
はいはいはい、
大会だったんですね、うん、であらかたそっちに行っちゃうんですよ皆さん、
うん、まあそりゃそうですよねって、うん、メインディッシュじゃないですかっていう。
そうですね。だから一昔前の8時台を全員集合とかですね、
あ、はいはい、
の巨人阪神戦の裏でやってるあの、うん、あの教育テレビのなんか番組みたいな感じだったんですけど、
うん、
それがと思ったらですね、もう7割ぐらい、まあ、前の方はあのコスプレの方だったんですけど、後ろの方はもうたくさん人が入られて、
う
ん、で
ね、だってそういうメインディッシュの裏で700人集まったなら今年は1000は行くでしょ
う、うん、そうですね。ゲストも来られますしね、
うん、
で以前あのねずもさんにもお見せしたんですけど、あのアンケートをね、
あの、はいはい、あ、実際に来る子たちっていうの年齢層とかってどんな感じなんですか？
それはね本当に、ね、日本と変わらないですね。やっぱりローティーン、うん、あのティーンが多いですね、10代、
うん、
あの下は本当に 10歳11歳ぐらいの子から、うん、あの親子連れで来ちゃったりですね、
うん、上は、まあ、親子連れいますか、
はい、
親はなんかわけわかんないみたいな感じ。
そうです、ね、親がわかんない方なんですね
親は一般人なん、もちろんあの親子2代にわたってそういうそのオタ的な方もいらっしゃいますけど、
うん、
まあ、上は本当に30代40代まで、アンケートで回答いただいた時に年齢いましたんで、まあ、10代は熱いですね、向こうの。
すごかったですねあれね、
うん、
実はこのラジオをやるにあたって、正樹さんにちょっとね資料とかいろいろ見せてもらってたんですけれども、まあアンケートの回答集ですね、まあ本当にこうびっしりと、それからもうなんか明らかに子供の字ですよねあれね。
そうですね、本当に
こぼれるような情熱がそこにって感じでしたね、はい、
誰が好きったらもう全員の名前に丸が書いてたりね、
うん、そう、ボカロ曲をどれぐらい知っていますかっていう質問がなんか確かあったじゃないですか、
はいはい、
あれにこう5000って書いてあって、そこにギュッギュッて日本線で消してあって無限大のマークが書いてあったんですよ。
そうなんですよね、
あれ多分すごくたくさんってことを言いたかったんだろうな、でも5000っていうのはあれって思って無限大にしたのかなってね、うん、考えるとちょっとなんか胸が熱いですわね本当。
そうですね、ミク局でね今2万曲以上あるとかって言われてますしね、
うん、
でピクシブにミク、初音ミク その、 あのタグがついてるイラストも16万ぐらいありますからね、
うん、
すごいですよね、16万ですよ。
あ、タイムラインでこうちょっと来てますけど、各国でキャラクター人気の違いはありますか、アメリカではリンの人気が高い傾向があると伊藤社長が言ってましたっていう質問が来てますが、
あ、ね、あの双子、まあ、双子じゃないんだけど、あのリンレンは人気はありますねやっぱり。
お、まあ、ミクはもうみんな人気あるの別格っていう感じになるかと思うんですけど、それ以外だとね各国であるんでしょうかね、この国はルカが好きらしいとか、そういう
どうですかね、そこまで細かくするのはあれなんですけども、
うん、
ただね、まあどうですかね、今度アンケートにその辺も確認 しましょうね。でも、うん、皆さんそのやっぱミクさんはやっぱりその露出度が高いし、その知名度も高いので人気ありますし、
うん、そうですね、
うん、あとは、まあ、さっきレンカさんがおっしゃってたカイトとかも人気がありますし、
はい、うん、
であと意外とねガクポもね人気あるんです、コスプレイヤーさんとか、はい、紫も、
ね、あれコスプレ映えしそうですしね、
すごいですよ、あのね男装されてる女性の方がいたんですけど、まあそれは、はいはい、それは綺麗な学歩でしたね、
うん、
あと
なんかアメリカあたり、あ、すいません、なんかアメリカあたりだと、あの侍とか忍者とかそういうのが人気だから、
あ、はいはいはい、
じゃないかなと、
うん、そうですね、 あとねグミも人気ありますね最近は、うん、グミちゃん、
うんうん、でもあれですよね、アンケートとかでどのキャラクターが一番好きですかなんていう設問書いたら、全部好きっていう人がいっぱいい
る、ね、なのでよく分かんなくなっちゃうんですけどね、うん、本当は誰が好きなのみたいな、うん、
そう海外組やっぱり今タイムラインで海外組海外組っていうのが来てますけれども、まあ、英語ボカロがすでに結構出てるじゃないですか。
そうですね、う
ん、それをね当の英語圏の人たちはどう思ってんのかなとかそういうのもね、気になるんですよね。
そうです、まあ、うん、僕たちが言ってるのがそういったアニメコンベンションなのでどうしても、うん、音楽ソフトというよりはそういったキャラクターソフトみたいなキャラクターみたいなところが強いのでその海外系のそのボカロのコスをしてる人っていうのは実際いるのかどうかって分からないところ、
ね、あなるほどなるほど、そうか、それはもう少しこう音楽としての浸透が進んだ時に海外の英語圏の人でなければできないボカロの海外ボカロの使いこなし方なんてのが出てくる可能性はあるかもしれないですよ ね、 そ, うですね、まあ、それを待ちたいとこですね。
あと会場に来てる方って皆さん日本好きな方なんで、あ、まあ、日本語での歌っていうのがやっ
ぱり、あ、日本語がかっちょいいと、
そう日本語の歌を聞きたいみたいなのがありますんで、うん、
あなるほどなるほど。
海外組だと例えばリオンとかどうしてもそのネタキャラになっちゃいますので、
あ、
勝ち抜くか、あんまりそうそうそうそうなんですよ。
そうか、そのね例えばレオンならレオンのガチ曲がその英語圏の人から出てきたらこっちの胸も熱いなとは思うんですよね。私はそういうの聞いてみたい。うん、あ、AHS の方が、桜井さんがうちのは知られているのかと頑張ろうって言ってますよ。
ミキとイロハさんは結構、特にミキは結構人気あると思いますけど。
ほうほうほう、
うん、
ミキ人気、
うん、なんか可愛いし、
うん、
あとなんだコスプレイヤーにも結構人気があると思いますよ。
ああ、そうか、ミキはコスプレ映えしそうですしね、はい、なんかこうちょっとロボット的な線が入ってる手足とか、
あれイロハはあれでしょうね、ちょっとキティとも関係があるから、
そうそう、キティラ、
キティとなんか絡めると結構海外で受け入れるかもしれないですかね、
うん、向こうのキティラはお金持ってますからね。意外と年齢層が高くてお金持ちっていうのが海外キティラーのイメージなんですけど、多分それほど外れてないと思うんですよね。
でも セレブに人気とかなんかありますね、
うん、たりしますもんね、
例えばイギリスだと結構キティのお店とか、うん、結構ありますよ
ね、はい、ありますもんね。なんかご当地キティとか言って海外のその民族衣装着たキティとかがあったりとかしますもんね。
うん、
あ、そうか、キティ関係、サンリオ関係からの展開っていうのもできなくはないってことですね。
そうですね、
うん、そしたらじゃあそろそろ曲に行きましょうか、ね、
はい、
今度はレイカさんセレクトをちょっとかけていきましょうか、
はい、
う
ん、はい、紹介お願いします。
はい、じゃあ曲紹介をお願いします。
あ、曲名言っていいですか。
はい、
どうぞ、ぜひぜ
ひ。あ、はい、まあ、結構名曲だと思いますが、ゆうゆうさんの桜の季節セパレーションの方ですね。
はい、
まあ、結構思い出の曲なんですから、まあ、今から曲をかけますか。
はい、はい、これからフルで1曲かけます。
はい、はい、では聴いてください。
Thank you.
はい、お聞きいただきましたのは、ゆうゆうさんの桜の季節セパレーションでした。
はい、れいかさんの思い出の曲、
まあ、はい、思い出の曲とも言いましたけど、実はこれは、去年のゆうゆうさんの初めてのメジャーアルバム、
はいはいはい、
なんていうのかな、色彩の星というアルバムに収録されてるんですけど、その、あの限定版になんか合集みたいなブックレットがついてますけれども、この曲のイメージイラストを書かせていただきました。
あ、なるほど、
そうだったんだ、気づかなかった
そうなんですよ、こっそり
すごい、
あの、はい、なんか
それでか、
ちょっと思い出が
そりゃもう大層な思い出ですわ
初めてのなんか日本でのイラストのお仕事的な、
そうですね、仕事ですもんね、
はい、
うん、後で確認してみよう、
うん、
ぜひぜひ、
はい、ボーカロイド聞き専ラジオ、今日は第68回ボカロ海外事情特集ということで、いろいろお話をしてきましたが、2時間早いです ね、もう2時間経っちゃいますよ、
早いですね、
うん、
早いですね本当に、
はい、ということで、今日はアニメエキスポでの、ボーカロイドファンパネル未来の音色を主催している正木さんと、その、お手伝い
手下です
手下していらっしゃる三原さんをお呼びして、それから英国在住ボーカロイド絵師の麗華さんも一緒にお呼びしております。じゃあいろいろお知らせ的な感じなんですけれども、まず、今日散々お話しいただいたアニメエキスポ、これが開催されるのが7月ですね、
1日から4日までですね、
7月1日から4日まで、
はい、
ロサンゼルスで、
そうですね、皆さん来てください
なかなかハードルの高い来てくださいですけれども、でもこれ
では、うん、はい、
チラシとか配れるんですよね。
そうですね、僕ら、あの物販さえしなければ大丈夫なので、うん、各フライヤー的なものとか、チラシとか置けますんで、うん、お配りしたいなと思ってるんですけども、うん、その別に企業さんの分でも全然問題ないんですよね。だから、ボーカロイドの紹介をしているソフトの紹介しているようなフライヤーとかの英語版とかあれば現地で、まあ、置かせていただいて配ったりもしますので、どんどん使ってくださいあとボランティアスタッフいつも募集してます。
はい、
はい、そうそれとですね、ごめんなさい、もう一点だけ、僕らのですね、今年来られるそのゲストの方もですね、皆さん自腹でこれ来てこられるんですよ。
ですよね、うん、
はい、それなんで、まあ本当に手弁当でやってるイベントなので、次回ですね、またこの、やった後の、レポートもねしたいなと思ってますので、よろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあもう海外で、配れるものを用意できる人は、うん、相談乗りますよということなので、
はい、あと壇上でお話、司会進行されたい方募集しております
それ募集っていうレベルでいいんでしょうか
要するにその壇上に上がるのが私と正木さんっていうおっさんなんですね、うん、ちょっとその絵面的にちょっと汚いというかですね
なんて返せばいい
かちょっとこう加齢臭漂う感じになっ なっててちょっとあれなんで、うん、できればこうもうちょっと華やかな方に司会進行をやっていただけるとちょっといいかなという気がという話を正木さんとずっとしていてですね
そうですね、はい、
実際のそのファンパネルの進行役ですね。
そうですね、はい、まあ、英語できる方が必須になっちゃいますけどもね、
英語ができてボカロに詳しくて好きで、うん、自腹で LA まで行ける人
すいません、なんか悪徳企業の人事部みたいなこと言ってるんですけど
、いや別に LA 在住の方でも構わないんですけどね。
あ、 LA 在住の方って、はい、ここのラジオで言って引っかかる人いんのかな
しかも日本語でやり取りができる方みたいな。
要するにバイリンガルってことですよね。
そうですね、うん、
あ、ロンドンでやってくれたらボランティアするのになって
本当
ですか。
ロンドンも行きたいです ね、 一度ね。
そうそう、ヨーロッパもね、それなりにいろいろ面白い動きがありそうですしね。
そうですね、あとですね、 去年おととしのロサンゼルスと、あ、去年じゃない、おととしのロサンゼルスと今年のドイツのイベントのレポートは僕の友達の文化エクステントさんを主催している吉澤さんのホームページの方に出てますので、興味がある方はぜひ見てください。
はい、今今日のタイムラインにもいらっしゃいますね。吉澤さんツイッターにもいらっしゃいますね、はい、ここですよね。
あ、そうですね、彼がいないとうちのイベントも成り行かないみたいなところもありますんで。
吉田さん、ありがとうございます。お世話になってます。
そうです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうよ、普通によろしくお願いしますの挨拶が。
あとですね、僕らそのボカロ以外にも、日米文化交流的な形で、そういったアニメとか漫画とか日本のコンテンツが好きな人たちの、集まりみたいなこともやってますので、そちらもぜひよろしければ。
あ、それは国内で。
いや、向こうロサンゼルスで。
ロサンゼルスで、
はい、日本語で OK っていうんですけども。
あ、
日本語に興味がある外国人の方とかも全部混ざったりしてですね、うん、もう好きな話をして終わるみたいな感じなんですけども。
はい、じゃあそういった向こうでの、活動を募集、活動に一緒にしてくれる人募集ですね、
はい、そうですね、技術的なところも弱いんでよろしく。あ、生中継とかもやりたいですね。
そうですね、
本当はユーストリームとかでやれればなって言ってたんですけど、うん、結構なんか接続量が高いくて、
あ、
なかなかちょっと厳しいんじゃないかなみたいな。
そうか、そうですね、向こうでの待機確保っていうだけで結構、しかも住んでるわけじゃないしっていうことですよね、
はい、
うん、はい、ということでいろいろハードルは高いですけれども、我こそはという方いたらっていうか、私もね、お金あったら行くだけでも行ってみたいですよ。
あ、そうですね、うん、意外とね、何名かの方も声上げてらっしゃってて、うん、あの人がみたいな人も来られる予定がありますね。
お、
はい、
海外旅行ですからね。
そう、合わせてですね、あとは。
ちなみにドイツでのイベント、はい、去年って言ったんですけど、いつですか。
ね、秋な、何月何日だったっけな、すいません、すぐ調べます。
あ、すいません、なんか夏だったらちょっと行きたい気持ちもありますね。
秋なんですよね、今日って言ったんですけど。
なるほど、
そうか、サマーバケーション的なのとうまく日程が合わさればとか、そういう。
そうですね、イギリスで夏休み結構長いんですから、うん、
聞いたことあります、うん、はい、ということで、それいろいろ募集中でございます、はい、それと三原さんは あれですね、これも来週。
はい、はい、来週ですね、すみません、手前味噌の話で大変恐縮なんですけども、来週2月の12日にですね、札幌の方で雪まつりの期間中に行われるシンポジウムがございまして、私は全くメインではないんですけれども、クリプトンの伊藤社長と、あと村上隆さんですね、現代アーティストの村上隆さんのトークなのかな、トークとかプレゼンのそのシンポジウムがありまして、うん、そこに一応なんか私はゲストとしてご招待いただきましたので、ちょっと行ってまいります、行っていろいろと、
出演者がこう村上隆、伊藤博之で、まあ、ワットさんもいるし、アスキーの福岡さんの中に、ゲスト三原龍太郎氏、経済産業省って書いてありますよ。
私一人だけものすごく浮いてるんですけど、
MC 下田さんですよ。
ちょっとサイン色紙をいっぱい持っていこうかな。
いや、でもこの、うん、このメンツの中で、ね、すごい異彩を放ってはいますよね、経済産業省というこの肩書き、ちょっとすごいじゃないですか。
いろいろご、いろいろご教示いただきながら、なのでもしよろしければ皆さん来てください、よろしくお願いします。
はい、2月12日土曜日、うん、土曜日だ、18時30分会場、19時スタートで、札幌雪まつりのイベントですね、はい、創造の未来、クリエイトのこれからというタイトルでシンポジウムが行われます。伊藤博之社長と村上隆さんが出るところに三原龍太郎さんゲストで出演なさるそうです、UST ニコニコ生放送にて配信予定だそうですので、行かれる人も無料だそうです。ぜひ行ってみてください。土曜日だ、ラジオだ。
ラジオ
だ。そうだ。
あ、そうですね、
てかボカフェスだ。
うん、しかもボカフェスですよ、この日は。
行、うん、かないといけないしな、ボカフェスな。
行かないといけない。
え北海道ですよ。
あ、いや、ああ、そっか、そっちの方です。あ、いや、ボーカロイドの即売会って12日の土曜日でしたよね。
うん、そうです、そうです。ああ、そうか、正木さんはボカフェスに行って、三原さんは北海道に行くんだ。
そうですね。
いや、もうなんか、日本狭しと駆け回る感じですね。
あとさっきの今日はですね、今年は9月の16から18日の間ですね。
9月、
はい、ドイツ9月いいですよ。
行けるかも。
おっと、
なんかね、
今回、イギリスの夏休みはその 10月まであるので。
ああ、長い。
お、
長いんですよ
今回。あの、ゲストに田中康平さんも来られるみたいですね。なんたら、
そうか、ドイツは9月か、はい、LA が7月でドイツが9月ですね。
はい、
うん、
僕の、はい、
参加してみてくださいというには遠い距離です。
そうですね、もう僕の財布のライフもゼロですから、もう。
何細かくネタ入れてんですか。
切実だ。
はい、そしてレイカーさんが、
はい、
ジャケットとかデザインで参加されているメグっぽいどコミュニティのコンピレーションアルバム、生グーミンプロジェクトのポプリポットが、ボカフェス、その2月12日ですね、のボカフェスで出ます。
出ます。
スペースは A の36ですよね。
36です。
はい、ボーパラ京都でもサークル参加予定だそうです。皆様ぜひよろしくお願いします。という
よろしくです。
お知らせ的なものは大丈夫ですか。
あとは、はい、まあ、うまくいけば夏コミにボカロと、まあ、東方でサークル参加できるかもしれませんので、よろしくお願いします。
日本に来る。
頑張ります。
頑張ってください。
行きたい。
れいかさん、今までにちなみに日本に来たことはあるんですか。
一回もありません。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
あ、じゃあぜひ、
夏コミ募集しました、応募しましたんで。
あ、そうなんですか。まさきさん出るんですか。
はい、通ればですね。
ああ、そうです。通れば。
レポートかなんか出したいなと思ってます。う
ん、はい、ということで、じゃあ夏にもし会えたらぜひ。
お、ぜひ。
うん、ぜひ。
僕と握手。
僕と握手。
握手。
いや、もう本当すごい日本語達者。でびっくりする。
うん、そう、達者なの分かってたんで気軽に読みました。
うん、いや本当ありがたいです。もう海外事情特集とかやりたいねって思ってたけど、あの通訳がいないとできないんじゃないかとか思ってたけど、全然そんなことなかった。
そうですね、本当に、
はい、
ね、はい、ということで2時間あっという間でしたけれども、うん、じゃあそろそろエンディング曲に行きましょうかね。
はい
はい、エンディング曲は今日ね、セレクトをもらって、あのこれをエンディングにするしかないだろうと真っ先にこれは決めたんですけど、これは正木さんなんか思い出の曲なんですか。
そうですね、正木が真っ先に思いついたんですけども。
あ、ダジャレ、はい、ダジャレ、うん、
あのちょっとですね、この曲を聴いた時にですね、なんか心の琴線に触れちゃってですね、僕ちょっと涙ぐんじゃったような、あの大好きな曲なんですけども、
うん、そうなんですよね、音楽ってそういう聴いた時の自分の心理とかその状態とかそういうのと結びついちゃうんですよね、どうしても。
そうですね、
うん、はい、じゃあ今日はボーカロイド聞き栓ラジオ第68回ボカロ海外事情特集として、ちょっと本当毎度ながらバタバタしてすみませんが、いろいろお話聞くことができました。じゃあ最後にみんなで自己紹介して終わりましょうかね。じゃあ正木さんからお願いします。
あ、はい、本当にあのお聞きいただきましてありがとうございました。ぜひぜひあのアメリカから帰った時もですね、呼んでいただければ、レポートを報告したいと思ってますし、また他の形でもですね、出演させていただければどこへでも行きますし、呼んでいただければどこでも顔出しますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、そしたら次三原さんお願いします。
はい、本日はお呼びいただきましてどうもありがとうございました。今後もまさきさんの手下としてですねまあその仕事とは別のところでとは離れて、まあ、いろいろとお手伝いしていきたいなと思っておりますので引き続きよろしく お願いします。
あ、頑張ってください。もうとりあえず近々で来週の、
はい、頑張ってきます、シンプル
ですね。はい、次レイカさんじゃあお願いします。
はい、今日はどうもありがとうございました。ただのボカロ好きの外人で、レイカでした。まあさっきも言いましたけど、今までボカロのおかげで日本語とかグラフィックデザインとかにもいろいろ手を出すことができまして本当にボカロに感謝です。これからもいろいろやっていく予定なんですからよろしくお願いします。
はい、ぜひ頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、そしたらじゃあいつものメンツ、はい、バーサクさん。
はい、バーサクです。今日全然喋ってないですね。まあね、海外に行ってもね、外国を習得してこないようなやつは喋らなくていいっていうことなんで、はい、引っ込んでました。はい、そんな感じで68回でした。
はい、ガジ君。
はい、はい。
寝てた今あくびの音だったよ完全に。
いや寝てないです寝てないです。裏でボカロの継承とかについてちょっと調べてたんでなんか面白いなと思ってて全然話は聞いてたんですけどなんか別のことしてました、すいません。
いやいや、まあいつもそんな感じだよねガジ君はね。
はい、う
ん、はい、ということで、ネズモズでした。あと今日最初の方でちょろっと雑談的に言ったけれども、NHK で3月からか3月に1回特番があるのか、ボカロ専門ラジオ番組が始まるそうで、そのプロデューサーさんがこのラジオを聞いてるということで、いや、聞いていただいてありがとうございますとこの場を借りてお礼をしておきます。
お礼と恥ずかしさを。
恥ずかしいよね、だってもう帰ってありがとうございますってこうやって言っちゃわないと恥ずかしくてしょうがないよね。
いろいろ言いたいこといっぱいあると思いますがみたいな
本当申し訳ないっていう、本物の本職のラジオマンに聞かれるとかすごい恥ずかしい。
本当ですよ
はい、というような感じで、今日は第68回ボカロ海外特集をお送りしました、はい。そしてまさきが真っ先に思いついたというね仕込んでたんでしょうまさきさん。
いや、すぐに思いつきました
テストに出るって
ちなみに今年、いや去年 の AX の方にはですね、実はグミ役の中島めぐみさんとルカ役の浅川由依さんもゲストだったんですよ。だからボカロの中の人が2人来てたんですね実は。
はあ、
そんな話
思い出したんですね。
思い出しました聞き忘れてた
はい、お聞きいただきありがとうございました。
流れが
よく分かんなくなった。
ごめんなさい。
はい、
はい、そしたらじゃあまさきさんセレクトで今日のエンディング曲は、これも本当初期の名曲ですね、初音ミク星のかけら0番バラッドフルバージョンでどうぞ、はい、お聞きいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
空にきらめく星に願いを水面に揺れる木漏れ日の中ずっと考えていたの切ない気持ち溢れて 欲しい。